こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに徳信会グループの理事長松村博さんをお迎えしています。松村さんは昭和27年に熊本県で生まれました。新潟大学歯学部を卒業後、新潟県内で松村歯科医院を開業、そして昭和60年に徳信会を設立し、現在は徳信会グループの理事長としてご活躍です。徳信会グループは国内外の歯科クリニックをはじめ、技工センターのワールドラボ、クリニックの経営を支援するゼネラルスタッフの各部門が連携し、医療は人なりの理念のもと、質の高い歯科医療を提供しています。中でも歯科技工士の技術と地位の向上に力を入れるなど、取り組みが高く評価されています。そこで今日は歯科医療の未来について伺います。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年は松村さんにとってどんな年にしたいと思いですか？
今年が創業31年目なんですね。それで毎年正月に一つのごスローガンを書くんですが、今年は飛龍元年、龍が飛び立つ元年という、そういうテーマを書いたんですが、これはその第三創業期という、その元年という位置づけですね。で、第一創業期が新潟から全国へ出ていった時代、第二創業期が日本から世界へ出ていった時代、それから第三創業期がそういったものを育て上げて組み合わせていくという、そういう段階かなという、そういう位置づけです。
そうですか、はい。さて、この医療技術はね、どんどんこう進化していますが、歯科医療の場合はいかがなもんですか？
これもですね、やっぱりハードソフトも含めてやっぱどんどん進化してますね。で、診療の現場でいうと、やっぱりマイクロスコープとかレーザーとか、CT 等も、歯科用の CT がずいぶん普及してきてますし、加えてこの CAD を CAM っていって、その場で3次元計測してものを作り上げていくと、こういうのの実用化がだいぶ始まってきてますね。その他、材料面では接着の技術が相当進化してまして、
接着がね、
できるだけ削らないで、その自然の形に作り上げていくっていうのも進化してます。加えて近未来再生医療というので、失われた骨とか歯周組織がまた再現するということがかなり具体的になってきてますね。
そうですか。徳信会グループはね、海外でも事業展開を、してるわけですが、海外のこの歯科医療、これについてはどう見てますか？
いわゆるですね、マネジメントの仕方とか技術とか、こういうのの進化非常に早いんですね。で、お互いにやっぱ模倣も含めて進化は非常に早い。だからそのビジネス的な環境という点で見たときには、日本よりもやっぱり非常に開かれた部分が諸外国ありますから、例えば税の問題でも日本よりは有利ですし、それから IT の進化なんかも取り入れるの早いですね。汎用性も広いですし、コストも安いですし、それから機材が日本より安く調達できますから、いろんな面でその有利な立場にあって外国の方がやってると、そういう面で言った時は日本が不利かなという感じがしますね。そういう面で言った時にはやっぱ海外はいわゆるビジネス的に見た時に進化は早いと思います。
しかし技術やサービス面ではどうですよ、海外から学ぶべきことはあるんですか？
方法論では学ぶとこは多いんですね。ただ本質論で言った時には、日本固有のその考え方とかやり方っていうのは、これはもう変える必要性が全くないというふうに考えてます。ですから僕はその物事にはその視野、これはできるだけ広く、それから思考というのはできるだけ深く、そして志は高くという、この3要素必要だと思うんですが、日本人はこの思考の深さと志の高いという面ではもう固有の優れたものを持ってますから、それをその育てる努力をすればいいだけで、ただその視野の広さという点においては、これは非常に学ぶべきものがあるというふうに捉えてるんですね。
そうですか。日本とアメリカ、中国にね、ワールドラボを開設していますが、これはそれぞれどんな役割を担うわけですか？
これはいわゆるその国際的な分業化、 ということで、うん、まあ、布石を打ってもう10年以上準備してきたんですが、うん、はい、アメリカでは高品質のものを、うん、まあ、仕事としてはアメリカ、うん、ヨーロッパ、そして日本、うん、こういったところから来た仕事をそういう技術者がやると、うん、で日本というのは日本の特進会の仕事を保険自由診療も含めて、うん、やるという状況ですね、はい、それから海外のは今オーストラリアからの受注を受けてますね。それから中国は比較的安価な仕事で、うん、こうやってようきちっとした品質なものをやるというそういう住み分けをやってます。で中国の仕事は、まあ、中国国内、うん、あるいはヨーロッパからの仕事を受けてやってます、
うん、はい、しかしこれトータル的に見るとかなり相乗効果というのはあるでしょうね。
ありますね、はい、
だからすごいですね、はい、このよう
だからこの仕組みっていうのが、うん、まあ、今年からかなり本格的に動き始めると見てます。
そうでしょうね、はい、まあ、歯科医療の向上のためにはこうお互いに技術を競い合うことも必要になりませんかね。
これはもう非常に重要ですね、うん、今までやっぱり歯科っていうのはそれぞれがもうこう小さいスケールで情報も非常に偏った情報でやってましたけども、うん、はい、やっぱりその量産パク的な場が必要だと思うんですね。ですから、まあ、去年目黒にラボのスタジオを作りまして、うん、はい、で今年そこに、まあ、一つの診療所のスタ小さいんですが、うん、それとこう、まあ、くっついたような、うん、その場でものを作り上げていくとか、うん、あるいは制作者と患者さんと作る人間が一緒になってこうものを作り上げていくような、うん、そういう場を作るんですが、そこには外部の方々も歯科関係者や技工の方々来てもらうようなそういう環境にしていこうと思っています。はい、
まあ、ところで松村さんはね歯科技工士の地位の向上に随分力を入れていますが、はい、日本の現状をどう見てますか。
まあ、日本の外的環境だけ見ると非常に厳しいと、それはもう歯科界全体が経営が非常に苦しくなってますから、その関連の技工会も非常に大変と、うん、で加えてやっぱり技工士の内定が非常に減ってますから、うん、まあ、そういう要素だけ見ると非常に外的環境厳しいと、はい、で加えてそういう状況ですからやってる人たちのモチベーションも非常に下がってきて、まあ、夢や可能性とか誇りをなくしつつあるというのが今の現状なんですね、うん、ただそのこの業種はなくならない業種で、はい、付加価値さえつけていけば可能性が非常にある業種なんですね、うん、はいはい、ですからまあそういう今時期に来ているというふうに思うんですね、うん、でそこに気づかせてあげる、あるいはそういう環境を作ってあげることが重要だと思うんですね、
うん、例えばこう理想的なそういうなんていうのかなこう環境を作ってあげるというところになるとどうなりますかね、はい、
まあ、依存の気づきが芽生えると思うんですね、うん、はいはい、そして彼のやっぱり一人ではできないようなものがそういう環境の中で できるようになる。例えば技術で優れた人もそういう環境がなければその技術発揮する場所がないんですが、まあ、世界が舞台になってくると、まあ、いろんなニーズが現実ありますから、歯科界は日本は非常に厳しいですけど海外は非常にまだまだ可能性が非常に持ってますから、そういったとこから仕事を取ってくると非常に高付加価値の仕事もできるようになりますね。
ですよね、はい、まあ、技工士がこの歯科医療の未来を握っていると、はい、こう見ていいんじゃないですかね。
そうですね、その鍵の一つではあるでしょうね、大きな鍵の、
はいはい、
それで僕はキーワードっていうのは日本の歯科業界の未来を切り開くキーワードっていうのは、うん、世界が舞台、外貨獲得産業っていうのが、うん、キーワードだと思ってるんですが、うん、そこに歯科の分野で一番近い領域にあるのが技工だと思ってます。ですから今後技工会っていうのはその CAD を使った仕組みでやっていく流れと、それをその診療体実で関係するやり方もありますけども、うん、デザインセンターを置いて、うん、そのデータをまた送ってものをその現地で作る、うん、こういう流れが一つで出来上がる。加えてやっぱ高付加価値の仕事をやる部門、これはやっぱり日本とかアメリカとかそういう場所だと思います。
そうですね、それ
からもう一つは効率化で安い労働力のところでものを作ると、うん、この大体大きく4つの流れになると思うんですが、まあ、いずれにしてもやっぱり技工というのはそういうワールドワイドのグローバルの展開の大きな鍵になると思います。
でしょうね、はい、まあ、松村さんは歯科医療の世界で あれですね、この大競争が到来するだろうと、はい、こうお話してます、
はい、
これはどんなことですか。
これはもう20年以上前から言ってるんですが、うん、その国を超えた競争、業種を超えた競争、うん、そこは時代との競争というのがあると。で、まあ、時代との競争というのはその価値観が変わる、うん、技術が変わる、そういうのをいかに対応していくか、うん、こういった視点で物事を見なきゃいけないという、そういう意味ですね。
そうですか、はい。まあ、この時代をこう勝ち抜くためには、例えば徳信会グループの理念とかビジョン、はいはい、これを聞かせてもらえますか。
あの理念というのはもう創業以来不変のものでして、うん、これはまあ一つの企業価値に基づいて、理念が生まれてくるわけですから、我々のところの企業価値はやっぱ誇りっていうのを非常に重要しています、
うん、
誇りの持てるような仕事をしたい、誇りの持てるような生き方をしたいという、うん、そういう中でまあ医療は人なりっていうのをテーマに、そういう組織づくりを作ってきてますから、
うん、
まあ、患者さん目線で言った時には時代先駆の、うん、歯科医療グループを作ること、
はい、
それから働く人にとっては夢や誇りが持てるようなそういう組織を作ること、
うん、
そのことによってやっぱり人材育成して社会にも貢献するということがやっぱりビジョンですよね。
そうでしょうね、はい、その人材というのも大きなテーマでしょうね。
そうですね、これはもう終わらない
との、はい、特進会はその辺随分松村さん力入れてますもんね、まあ、だいぶ育ってますでしょ。
育ちつつあるっていう感じですね。
ああ、そうですか。
もうこれはもう終わりがない課題だと思います、うん、はい。
まあ、徳信会グループはね、今年でちょうど30周年を迎えるわけですが、
はい、
クリニックの新設とか、まあ、これからの事業計画、
はい、
ちょっとお話しください。
今年から本格的にですね、東京方面での展開が始まります。はい、でこれは新しいやっぱり従来のスケールのものを作っていくのと、うん、もう一つは新しい形態の診療所を作ると。これは都心で今目黒に、去年ラボのスタジオを作りましたけど、はい、その隣にさっき言いましたようなクリニックを併設していって、
はい、
まあ、その場で、ものが出来上がる、
うん、
あるいは患者さんと我々が一体になってものを作り上げるという、うん、その市民を中心としたスタジオを作っていこうと思ってますね、うん、それとこの大規模のところは託児所を完備した、
はい、
働く人あるいはそういう子どもを持っている方も仕事ができるような、うん、そういう環境のを作っていこうと思ってます、はいはい。それからラボに関しましてはやっぱり世界展開をもっと加速していくということですね、
はい、
そういったことが今年の大きなテーマかなと、うん、加えてもう一つ挙げれば、まあ、次の年度に向けて、
うん、
新規分野を今勉強してます。これはまあ介護とかそういう部分ですね、福祉とか、はいはい、こういう部分も関連で、今後やっていかなきゃいけないんじゃないかと。
それも大きなテーマですね。
はい、はい、
もうやることがたくさんありますね。
そうですね、
まあ、今年も一緒に頑張ってください。
いやいや本当に
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。